作家、怪異収集家の木原博勝くんです。
歌手で役者もやっており、そして最近はお店も始めました日月陽子です。
ディレクターで古本屋もやっております佐々木隆正です。
はい、
ということで、はい、ちょっとここで重大発表が突然なんですが、はい、あるんです。
じゃ
じゃーん、日月さんが宇宙に帰ることになりました。
そうなんです。
レクテルベータ製かなんかに変えられるんですね。
ET おうち帰るみたいなもんですね。
ET おうち帰る、懐かしい、はい、古いわ。
日月陽子さん、地球最後のラジオ活動。
そうなんですよ。
はい、ね、
残念な。
あら。
最後の。
宇宙用に髪の毛の色まで変えはって。
そうなんですよね。やっぱりその旅立ちのために。
旅立ちのために。はい、この色の方が、帰りやすい。
帰りやすい。
はい。
だんだん人間離れしてきて。
じゃあ、こっから地球を離れた以上は、
はい、
三宮のお店で活躍してるところに行けば会えるよということ。
そういうことですよね。
私の分身置いていくんでね。
ああ、なるほど、
はい。はい。私実は双子やったんですよ。
あら。
これ重大発表です。
あ、ほんまですね。は
い、分身を地球に置いて帰るんで。
ほな、放送局にも出せよ。
そう。それが、
ほんまですね、ほんまや。
いや、もうそれが、お店やるんで、
うん、
ぜひね、お話に来ていただけたらなと思います。
は
い、
そうです
ね。はい。
話通じますかね。
うん、あ、大丈夫です。教えました。日本語もちゃんと。
教えた。
はい、地球の言葉も。
僕と佐々木が言ったら、誰って言われるっていうこと、
うん、あ、ちゃんと言うときますよ。
言うときます。
変なおっさん二人おるっていうことをちゃんと
言います。あ、大丈夫ですか。
はい。
しみじみと長い間ご苦労さんでした。陽子ちゃんがね、この番組のね、誕生のきっかけを作ってくれた人が、まあ、宇宙に帰るというのは。
そう。最初ね、夜中のね、深夜枠で、かんちゃんね、かんちゃんとオカルトティックな、ちょっとやってたんですよね。
今じゃ考えられない。
そうそうそうそう。そこから木原さんが参入してくださるということで、うん、ガラッとね、その会の方に。
そうなんです。
はい。変えさせていただいて。
木原さんワンパートだけというかね、はい、少しだけでしたもんね。
最初ね。
ね、はい、うん、あっという間で。
10年です。
そうですよ。
宇宙に帰られるんですか。
はい。ラジカン歴的には16年です。
ああ、ラジカン。
はい。いやー、もうね、お世話になりました、うん、本当に。
いやー、お店の方も頑張って。
そうですね。
お店も火曜日、金曜日やってましたけど、うん、4月から、実はちょっと、新しい展開ありまして、うん、場所ももしかしたらちょっと。
あ、変わるかもしれないですか、
はい、で、毎日、とりあえず、いろいろ営業しておりますので。
場所は三宮ですか？
三宮で、はい。そうです。
お店の名前言っときましょうよ。
お店の名前は、はい、そうですね、SNS で、また告知させていただきます。
決まってないんかい。
はい、うん。今ちょっと候補は上がっておりますけど、はい。
へー、
僕らも行かなダメですね、じゃあ。
行かなダメですね。
ほんま聞いてくださいよ。
現在の、お店、おそらくというか間違いなく、これ放送されてる時には新しい店にはなってると思うんですけど、現時点でのお店に、かんちゃんも2回行ってる
んですけど、僕らも
行かなダメですね、じゃあ。
行かなダメですね。
そうですよ。
行ったら、なら、佐々木くん暴れる係で、
これ
はパチる係で。
パチるって何にパチられるん
ですか？つけでいけますかね。
つけ、どんな貧乏やん。
ね、お店は一人で切り盛りされてるんですか？
一応一人なんですが、日替わりで、火曜日はおばんざいとか一緒にね、作ってる子もいたり、
はい、
あと、まあ、これから考えてるのは、一日なんとかで、マスターデーとか、一、はい、日姉妹デーとか、ちょっとイベントチックにやっていこうかなと思ってます。
だ、そうですので、
ぜひぜひ、一日木原で、一日、
ね、
佐々木で、あ、それかもしくは一日階段で。
そう、階段でもできますね。
もしかしたら、ファンの方が遊びに来てくれるんちゃいます、
うん、この番組でこっちに帰ってきてる以上は、
うん、
翌日来てくれるっていうオーダーがあったら喜んで、
ね、
ともかく事前告知をしないとお客さん来れないから、
ね、日月さんの店で、ね、階段イベントできますもんね。
できます。マックス15、6人ですけど、こ、うん、じんまりとやっていただけたら楽しいかも、
はいはい、
うん、
じゃあ大暴れしに行きましょう。
そう、行きましょう。
こじんまりとって言って、
はい、こじんまりと大暴れしに行きましょう。
そうですね。
どんな暴れ方や。
ともかく日月陽子さんの声が聞こえる最終回ということ
です。そうですよ。
そうですね。はい、
公共の電波でこんなに長々と引っ張ってええのかっていう話だったりするんですけど、これが、この番組のパーソナリティの、まあ、歴史だと思っていただければ、
はい、
まあまあ、春の番組改編的に、
まあそういうことですよ。
ふさわしいっちゃふさわしいですね。いや、おっと、二人でやんのかどうな
んですよ。むさ苦しくなりますよ。
はい、しばらく二人ですか、募集しないんですか。
で、そうですね。もし、この番組を聞いてくださっている方で、うん、いいですか？ノーギャラですんで、交通費も出ないという前提で、ね、 ちょっとこう、胸を借りて、階段で成長してみたいということとは、また関係なく、うん、コミュニケーションをとって、皆さんを楽しませたいという方がいらっしゃれば、うん、ラジオ関西で一緒に番組やりませんかというふうに、ここで告知をしておきます。まあ、
最初はゲストかもしれないですしね、はい、こちらの方でもちょっとスカウトもせなあかんなと。
そうですね。スカウトしていってください。
スカウトして、はい。まあ、日月さんにね、うん、近いような宇宙人の方はどうかおらへんかなと思って。
なかなかどうなんでしょうね。
地球人に化けてる宇宙人おらへんかなと思って。
ここまでなんかぶっ飛んでる、なんか宇宙人どう
ですか。シャレのわかるね。
そうですね。
会話がちゃんとできてる。あ、うん、これは狂言回しでやってるんだということが、ちゃんとかわかるような、うん、方が来ていただけると助かります。ますね、私たちとんでもない遠く回しをする
そうですよね。
とかね。
で、まあ、階段が好きな、ね、方はちょっと探したいなと思ってるんですけどね。
うん、できたら可愛い女の子がいいでしょ。
まあ、一応そらね。
いや、男、放送の形的に言うと、男2人でやるんだったら、もう1人男増やしてどうすんねんって言われることは、局的には当たり前に言われるので。
声的にやっぱりね、分かりづらいんで。
うん、というのと、視聴者 の代弁者として来ていただければなので、階段に対して誤解さえなければ、別に好きでなくても、詳しくなくても、もちろん構いません。うん、いわゆるごく一般の方で構いません。普通にそれっておかしくないですかって言われる意見はあっていいので、うん、ということだったりはするんですが、疑ったりだとか、うんうん、投稿に否定的な考え方さえ持っていただけなければ、うん、ありがたいなとは思いますね。うん、
まあ、ただね、収録がね、平日の昼間ですしね。
しかもバラバラ、
うん、バラバラ長時間やから、なかなかちょっと難しいなと思ってるんで、なんかやっぱりそういうね、方を探しできたらなと思ってるんです、ね、そうなんですよ、うん、
必ず何曜日にあるいは何日に収録してるわけでもないし、
決まってない、
ね、必ず時間がこの時間というに決まってるわけでもないし、うん、必ず7階のスタジオで撮ってるとも限らないし、うん、1階のサテライトスタジオもあるので
、うん、そうなんです。お仕事してる人はなかなか厳しいかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、ですいませんが、新しいニューフェイス のスケジュールに合わせることはちょっと我々はできないので、うん、正しく言うと我々はスタジオのそのもののスケジュールにのっとって、うん、あ、ここ空いてるよっていう風になってるので、うん、人間の予定でも決まってない。
はい、
うん、一番偉いのは、
スタジオ様ですから。
スタジオ様です、録音機材が一番偉いっていうところだったりするので、うん、私たちが決めるという基準がないのを、ご了解の上で、メールを送っていただければ、局までに送っていただければと思うところですね。二、うん、代目、日月陽子は君だみたいな風に。
ね、はい、
別に2代目名乗っていただかなくて結構
ですから、襲名勝手に襲名させますもん、
うん、勝手に、うん、話がややこしくなる
んで、ややこしくなるんで、
ね、はい、よろしくお願いいたします。
最後になんか日月さん体験談がちょっとあるんじゃないですか。
体験談、ちょ
っとした会議体験談、
ちょっとした本当にね、もうそんなすごいことなのかちょっとどうかわからないことは最近ありました、
うん、
それちょっと聞かせてほしいな。
聞かせていただきたい。
いいんですか。
はい、
はい、私先日、3人で、食事をする機会がございまして、でそのうちの一人が車を持ってて、送り迎えしてくださるわけなんですが、であるところに食事に行くのに、車乗って行きました。いろいろ話して美味しいご飯食べました。そして帰りしです、駐車場でその車を持ってた方がもう自分のね、小さなウエストポーチからいろんなもの全部中身出して何やらカサカサやってるんです。で私ともう一人が、何してはりますのと言ったら、鍵がないって言うんですよ、うん、鍵がない、それ大変なことや。しかももう10時ぐらいだったんで、もう駐車場もね、車全然ないんですよ、私らのしか、うん、でじゃあ私らもちょっと一緒に見ますわ言って、私ともう一人がね、そのウエストポーチ、うん、手を入れてもう隅から隅まで、はい、探しまして、うん、でさらに全部出しまして、細かいものも出してなかったんで、そのまだその人が、うん、バー全部出して逆さにして振って
裏返して
裏返ってペラペラ、ペラペラになるまでやったんですよ。ないなと、うん、こんだけないってことはもうお店に落としてんちゃう、うん、もうそれしか考えられないと、うんうん、いうことで、じゃあお店見てくるわと、わかりました。で私とそのもう一人はね、もしかしたらこのお店になければもう一個前に寄ったどっか、うん、その場所かもしれへんな、そこを電話したんですよ私。で落とし物係も館内の人にも連絡したら、ないって言うんです、うん、そしたらもうさっきのご飯食べたとこや、もうあそこしか考えられん、うん、っていう話をしてるうちに帰ってきはったんです、うん、で帰ってきはって、どうでした言ったら、鍵あったって言う、
うん、
だあった、よかったねって、どこに落としてたんですか、ソファですかって言ったら、どこにあったと思うってから、いや、どこですか、うん、このウエストポーチの中にあったって言うんですよ。
お
え、うん、だって、さっきねって、 一回ね、大きいものバーッと出して、うん、で、細かいものは手探りで探して、うん、私ともう一人も手探りで探して、それでもないから、出しましたよね、全部って。もう細かいものまで全部、まあ、ペラペラになるまで、うん、カバンが。もう振って、
うん、
どこにもなかったですよねって。本当ですよ、隅々までも、もう小指全部入れてやったからね。それでそこに入ってたってどういうことですか、
うん、
って言ったら、その人ね、不思議がなんとね、ようあんねん、僕って、ね。
あら。
ようあるって何ですって。これって妖怪なんかなんとかなんていうの隠しみたいな、うん、なんか言ってましたわ自分で怨念と何ですかそれって言ってようこれねってどこ行ってもたまにねあるけど必ず見つかんねんって最後には必ず見つかるねだから今日もこれがそれや結果やって言われて今日も出てきたやって言われたんですよ、で普通に言い張るんですよだから別に不思議がらんと、
うん、
そんなことあるっていうか、うん、本当に私がもう細くペラペラのウエストポーチも見てるので、そこの中に入ってることがもうありえない、
うんうんうん、
はい、そんな体験したんですよ、こんなことありますって2人が3人、まあ、言うたら3人ですよその、うん、もう全部ペラペラのカバンまで振ってありません鍵ですよ、
うん、
で
ね、まあ、チャラチャラとか言うかなはね、
そう、あ、一つ言い忘れてました、その鍵のね、鍵にめちゃくちゃいっぱいおもちゃみたいなついてるんですよ。
キーホルダーとかですか。
いっぱいガチャガチャガチャってしても、もう結構な盛りだくさんの。それを見たから余計にこんなんカバン
が、ね、
分かるやんっていうやつでした。うん、そうそうそうそう。絶対逆さにして追ってくるような。
うん。
うん、そんなキーでしたわ。
うん、これが読者の投稿で、ユーザー投稿で言うと、まずしっかり押さえておかなければならないのは、うん、つまりこれは車のキーですよね。
車のキーです。
そうですよね、うん、というのと、ウエストポーチですからサイズはおおむね幅が決まっています、
うん
うん、で、一番最初に逆さにひっくり返して全部出したって言ってもウエストポーチに入る量って高々知れてます、
うんうんうん
うん、だから、逆さにひっくり返して裏返しにして出したものの中にはなかったといえば通り過ぎられたりするので、うん、中に手突っ込んでガサガサ探してそんな大きなウエストポーチあるかと思いながら
いやもう一応か炭とかにひっついたりしてないかなと思って、私的には、もうそのキーだけ思ってたんですよ。
それはね、だからね、
はい、
ウエストポーチを逆さまにして中身を全部出したって全部保管できているのでって、うん、隅っこに入ってって爪楊枝を探してるんとちゃうねんからっていうとかしたりするんですけども
、もしかして思って、
うん、でも見つかってみたら、あのキーホルダーがジャラジャラでっかいボンボン、ボンボンみたいについてるっていう風なのを聞いて、どうやったらこれがなくなるのみたいなものがなくなった上に、どうやったらこれが同じところから出てくるの、
うん、
っていう話だったりするわけですよね、うん、なの大変面白くて、俺ようあんねんっていうのはまあ定かではないんですけれども、うん、これ一応話として押さえておきたかったりするのは、そんなにでっかいんだからズボンのポケットや別の服のジャンバーのポケットに入ってたっていう話ではないんですよね。
ないんです。それも全部やってました
わ。そうですよね、うん、それやってから店に取りに行かんと、
何回もポケット手突っ込んでましたわ、
うん、ね、ポケットに中に入ったのを発見して途中で折り返して帰ってきて、どっから出てきたんですかって、ウエストポーチって話になってないとは限らなかったりするっていうのを一応押さえで、やっとかんと、不思議な話でも怪異の話でも面白いなとは思うんですが、
うん、
他で置き換えが効いて勘違いを怪異に仕立て上げてるっていう話の可能性は潰しておかなければ、
ね、
この番組的にはちょっと違うっていうところだったりするんですけども、
は
い、
あとですね、うん、そのウエストポーチからバーッと逆さに全部出したものも、うん、私ももう一人も見てますからね、うん、これちゃうあれちゃうこれちゃうっていうのは、
うん、で実際鍵見せてもらったら、こんな鍵が行方不明になるか
なりますかって、こんないっぱいいらんもんついてるのって
まあそうでしょうね、
うん、
うん、だからこその不思議感が伝わるっていう感じだったりするんですけど、要は俺あるんやってけど必ず見つかるっていうところが話が聞けたら面白いのは、その必ず見つかるは、まあ、見つかるでしょう、わからんでもないっていうところがあったりするんですけども、うん、見つかるところが必ず自分の持ち物のどこかから出てくるっていうのか、うん、そうじゃないのか系でどっちなんだろうなと思うんですよ、
うん
うん、持ってたと思う、もともと持ってないものを持ってたと思って探してみたら出てきたっていうか、いや、そう、もともとそこにあったんだっていう可能性を消しておきたかったりするわけなので、うん、身につけてるものや持ってるものがなくなって て、そこ同じところから出てくるだとかというのって、うん、まあないとも言えなかったりするとか、うん、あるともなかったりということがあったりするのは、はい、うん、あの言うほどあの自分の置いたものっていうのってあの当てにならないからですね、
はい、
この紛れをなくすために、例えばですよ、今たまたま鍵の話になってましたけど、うん、僕のいわゆる事務所の鍵っていうのって、うん、鍵を開けて中に入ったら必ずここに置く、
うん、
場所絶対決めてるんですよ、で、カバンに入れるときにはカバンの中の小物入れのところにフックがついてるんですね、ここにあのキーホルダーのフックを引っ掛けるっていうことをやっているので、うん、どこに行こうが何をやろうが、うん、置き場所は2つしかない、
うん、
カバンの中だとここ、事務所だと下駄箱の上っていう、うん、でどちらにもなかった時に初めてあどこ行ったんやろうっていうスイッチが入るようにしているっていうことをやってる、うん、でこれに近いことを、今分かりやすく例えで言ってましたけども、あのいろんなことにそういう紐付けをしてるんですよ、これ系は何ってに、うん、それなぜかというとっていうと、その人の話じゃないですけども、確かによく物がなくなるっていうことって、うん、まああるんですよ、
うん、
でそれが あるのは分かっている、だって持ち出してないもん、
うん、
ところがどこにあるか分からない、ここにあるはずだと思ってたところにないっていうのって、まああったりするっていう、うん、うん、最近ではね、TBS の番組でクレイジージャーニーっていうのがあるでしょ、あれで、京都大学のイタリア人の先生が登場されて、うん、イタリアというかローマのエクソシストの話のテーマでやった時があるときに、日本のエクソシストという形で冒頭で紹介されたのが顕微神社さんやった、うん、
はい、
というかとのが放送されたんですよ、うん、でこの放送される前にケミさんから電話があって、まあ、10秒ほどですからなくても構わないんですけれども、うん、大祭の映像を木原さん撮ってましたよね10年ぐらい前にって、許可いただいて撮らせていただきましたって、で大祭の映像 を記録で撮ったのって、うん、昭和43年の NHK と僕しか撮ってないんで、うん、ですよ、
はい、
要するにその、先達者や信者さん参拝者の顔が映るからですね、うん、それを神主さんが、皆さんに許可を取って、うん、外に出さないという前提で、許可を下ろしていいでしょうかっていうのに、あっ、木原さんやったら取ったらええよっていうので、うん、大祭を取らせていただいたことがあるんですよ。だからね、何もない時に大祭の映像取れないから、うん、木原さんの映像を使わせてもらえませんかっていう話が来てるんですけどもっていうふうに、もっと外に持ち出していないので持っていることは間違いありません、うん、ですが撮影してから一回も外に出してないので、うん、さてどこにあるかわからないので見つかったら連絡しますっていうことを言ったんですよ。こんな時にこんなタイミングで言われた時って見つからないだろうなと思ってっていうところですけども、撮影したやつを DVD に焼いて、
うん、
撮ってしまってある DVD ケースの中どっこ探してもないんです、
う
ん、でそれとは全く別に顕微神社さんの裏山探に案内してもらった時の映像だとかどうのこうのはちゃんと DVD にやっていろんな見つかってるんですよ、
うん、
他の顕微神社さんでの撮影許可をいただいて撮ったっていうやつ全部見つかったのに、うん、こんなん撮ってたっけっていうのまで含めてあったんですけど、大祭の映像だけないんです、うん、しかも大祭の間中撮ってるのでディスクに1枚に入りきれなくはないんですけど、うん、ね、チャプターを切るほどのことでもないので、うん、見やすいようにね、1、2枚か2枚か3枚に分けてあるはずなんですよ、その1、その2、その2ってに、うん、まあ、要するにその頭から見始めて最後まで見るの大変やから、
うん、
頭からここまでと真ん中辺と、うん、まあ、終わりまでみたいな形で分けてたと思うんですけども、まあ、見つかったら全部見つかるもんでしょうって言われりゃそれまでなんですけども、うん、重要なのって1枚じゃないんだから、他のものと混じってるわけではなくて、うん、いわゆる CD ケースみたいなものに DVD ケースの中に入ってるはずなんですよ、
うんうん、別にしてますもん
ね。だって3枚バラバラに持ってたら、うん、2しか見つからへんかったっていうことが当然あり得るわけだったりするわけだから、見つかるんだったらケースの中からっていうかファイルブックの中からしか見つかるしかないんですよ。どんだけファイルブック見ても探してないもんばっかり見つかる。で未だ見つかってないんですけど、
未だに、う
ん、で、すいません、失ってるわけではないと思うんですけれども、うん、 今まで散々探して6時間ぐらいかけて探して、うん、見つかりませんでした、ごめんなさいって言って、ああ10秒ぐらいのことですから、あのいいですよ、あのおかみさんが見られたくないというふうにおっしゃったいと思います、うん、っていうとこだったりするんですけども、まあしかしそのままにストア置くまいって言って、やっぱり続けて探したんですけど、うん、断るごとに未だ見つからず、
まだ、
うん、でもうある自信はあるんですよ、
うん、どっかにあるはずや、
どっかにあるっていうのっていうとこだけれども、うんうんうん、なぜそれをあのファイルケースから外しているのかっていう形がわからないので、うんうん、どこにどんな知らないファイルケースに出てくるのかっていうのをちょっと期待しているみたいなところもなきにしもあるだったり するんですけどね、うんうん、あの持ち出したことが一回もないっていうのと、う
ん、あるはずですもんね、
で撮影の時に自分見ているので、うん、見返したことがないんですよ、うん、だからしまっただけなんです、
はい、
っていうことであるがゆえに捨ててない自信はあるんですけれどもっていうことはもう間違いなかったりするんですが、さてということがあったりします。でこのね、あの瞬間的な健忘症みたいなあのものとの、うん、あのすり合わせというのがこういう会議の場合大事だったりするのは、
ね、
今の話総合的に言って何が言いたいかというとね、
う
ん、人間の記憶は全然正確ではありません、うん、
曖昧ですもんね、
とても曖昧です、うん、ふんわりと、だからなくしたら困るものというのは自分で意図的に決め事をしておかないと、
うん
うん、なくすのは簡単なんですが見つけるのは大変だっていうのって骨が折れるっていうことだったりするって、しかもあのいる時に見つからず、うん、いらない時にあるっていうケースが多かったりするということをなるべく減らしておきたいためには、うん、あの日頃からの記憶を当てにしない決め事という紐付きをやるということをやって、うん、あの会議ではないという区別にしておきたいなというふうに思うようにしてるんですけどね、
うん
う
ん、
そういうこと込みでないとっていうところですけど、あの陽子ちゃんの聞いた話の良かったところ、うんで、あの紛れようがない隠れようがない、
うん、
ウエストポーチ逆さまにして裏返してないやろっていう形で、うんうん、中に溜まってた砂ぼこりかなんかも全部外に出して綺麗になったのに、あの鍵が見つからない、うん、でしかも鍵ってなちっちゃいもんでもないし、うん、もちろん音のしないものでもなかったりするわけですから、
うん、ついてんのに
でじゃらじゃらと、ね、鍵にキーホルダーがついているのって、うん、多分ねよくなくすことと無関係ではないと思うんです。
どっか行くから余計つけとんですね。
そう目立つように、
う
ん、あの鍵がないって言ったら自分の鍵でないにしてみても、うん、あんたの言ってるのってあれとちゃうの、あの派手な、うん、あのキーホルダーっていうふうに言えるように、うん、あのしてるんではないかなと思うんですよ。
せやのになくなる。
そう、
うん、だからその方の言ってる話、うん、あのデタラメだと笑うには、
うん
うん、そうと見えないあの防止策がついているなと思いながら聞いてたので、
うん、
まあ妖怪なんとかっていう名乗るのはともかくとして、
でもいつもねなんか弱るからってその妖怪のせいにしていましたよ、
うん、出てくるパターンと出てこへんパターンってあるんですかね、こういうこの手の怪異っていうのは
どうなんでしょう、
結局出てくるんですかね最終的には。
うん、
あ出てこないものもある。
あ、出てこないですか。あるはずなのに出てこないと、
うん、あのこういう面白い写真があるっていうのが消えてなくなった事例が僕の場合は何例か、うん、何例かありますね。あのここしか入れないっていう場所から出てこないというか、うん、あったやんかこの前っていうことはちゃんと覚えてるんですよ。うん、でもあの見つからな、あの消えてなくなったって次見せるときになくなった、
永久消滅する場合もあるんですね。じゃああ
の消滅なのか、うん、出てきた時に初めて消滅ではないと証明できるっていうものだったりはするんですけど、うんうん、
出てくるまでは消滅ですね、うん、じゃあ
一応ね、うん、で探さなければならない間は消滅してるものを消滅という認知をしていないですから、
そうですね、
うん、あの何とも言えないですけど、物がなくなるっていうことがあるのかっていうと、だから決め事してるから、これはなくなったと話してるんですよ、
うん
うん、あの通俗的に言われる心霊写真はこの引き出しって決めてるところがあるんです、うん、怪しいものも含めて写真はこの棚この引き出しにっていうふうに決めてるんですよ、
うん
うん、
なのにないんですね。
そうなかったなかったね。一番上に乗ってるはずなものがないわけがないっていうおまけがついているっていうことが、あったりするので、あのね、そんな勝手に物がなくなることなんてあるの、
うん、
っていうふうに、言われて、ないとは言わない、
うん、まあ、そのね今までの投稿で物がすり抜ける話もあったから、はい、やっぱりこう消えるのもありえるのかなと思いますね。
ただともかくこの手のものは、勘違いであったり勘違いで片付けて終わっている、
うん
うん、そそっかしい彼で 記憶は大丈夫という言葉で、うん、終わらせられたりするし、うん、終わらせたいとも思ってるし、う
ん
う
んまあ、実際勘違いの、ね、場合もありますもんね、
はい、
きっと、
はい、なので、階段の中には、うん、紛れ込みにくい話ですね、うん、物のなくなったものが出てきたっていうのは、うんはい、むしろ全く関係ないものが出てきたら階段になります、うん、僕のカテゴリー的に、うんはい、言うと、うんこんなん家から出てくるわけがないやんとか、うん、なんでこんなものがあるのっていうようなものってあったりするんですよ、うん、誰が持ち込んだっていうふうに大概来客の忘れ物ってオチになりがちなんですけどもこんな大きなものがかっていうのと、うん、昨日から来客があったって言ったらないって言ったらなんか誰のやねんっていうことがあるっていうことがまああったりするっていうのもなきにしもあらずだけれどもこれを変わったことや不思議なことやましてや階段のカテゴリーに入れて体験談として喋ってくれる人がいるかっていうといません、
うん、
よっぽど突っ込んで何かの時にやった時にあそれに近い話私ありますっていうところまでたどり着いた時だけに蓋が開きます。
そうですね、
はいうんうん、大概はね物忘れしたことありますったらしょっちゅうって話しかならないでしょ、うん、このジャンル、うん
はい
うん、だから取材や聞き取りには相当気をつけないと、
うん
うん、うっかりした勘違いと人から言われるものを怪異だとこちらが思い込んでしまうっていう危険性があるので、うん、ね、この懸命なる我が番組のリスナーの皆様、うん、亡くなったものが出てきたとか、うん、あるものがないだとかっていうのは書く前に要注意というふうに、
そうですね、もう一回よく考えていただきたい。
あしかし、
ね、そのね、日月さんが消えちゃうんですか。じゃあ
そう消えます。私はね、分身は置いてきます、
うんうん、あ分身は一応あるんですね、
はいはい、分身は、うん日月陽子2って言うんですか。
2というか一応つながってるんですよ。宇宙から意識的につながってるから、私と喋ると思って来てくれたらいいです。はい、
じゃあその告知も最後しときましょうか。
そうですね、日月陽子本当にね、うん、9年間、まあ、言うたら10年ですよね、うん、
はい、
いろいろねもうこの番組ではお勉強もさせていただきましたし、知らない話もいっぱいあって、こんな世界もあるんだということも、勉強させてもらいました。本当にお二方にもね、もう感謝しておりますし、階段が好きということはもう絶対一緒ね、うん、持っていこうと思ってますしね、これからもそういうこういう世界にも触れたいとも思っておりますが、今回もね宇宙に帰るということで、はい、皆様とはこの声とはもしかしたらね、さよならになるかなという、感じになるんですけれども、うん、まあたまに帰ってきて、
そうですね、だから店で変なことあったら喋ってくださいよ。変なことあったり、
変わった話聞いたよっていうのをあったらね、ふらっと。
これからじゃあレポーターとして、階段のレポーター。
レポーターとして。
レポーターですかね。う
ん、で、はい、毎月出てきて、おい、レギュラーと変わらへんやんけとかって
言われて。変わらへんやんっていう話になりますけど、まあそういうね、機会ももしかしたらちらっとね、
そうですね、
あったら嬉しいなと、
は
い。
お客さんにもちゃんと聞いてね。
うん。
あと、2に言うといてね。
ほんまです、ほんまです。
意外に、はい、お客さんね、話してくれたりするんですよ。
その溜まったらまた話しに来てください。
は
い、
私は突っ込んでないだけで、結構ふらっとふわっと喋ってきはるんで。
記憶がね、今の話の通り、ようこちゃん2は危ないと思うので、うん、ちょっとメモに取っててくれへん
か。録音とか
ボイスメモね、うん、今やったらねスマホでできますんで、
ねほりはほり聞いてもら
ったら、それで聞いてそのまま送るとかしましょうか、
うんうんね、そうでないとね、
うん
うん、そういっぱい聞いたんよって教えてってたら一つも覚えてないねっていう、ね、
全然違う話が、ね、
記憶が消えるかい。
そうそうそうそうそう、しかも出てけ
出てこめ、
ね、
絶対出てこめ、
病気ですよ。
そうですよね、怪異、うん、じゃないですよ、
ね、そうね、まあ、そういう信頼性が高いので、うん、頑張ってください。
そうですね、はい、これからもね、まあ、いろんな方面で、多方面で頑張っていきたいと思いますし、うん、SNS ね、ずっとも更新していきますのでチェックしていただけたらと思います。本当に、皆様ありがとうございました。
長いお疲れ様でした。
ありがとうございました。
もう僕の告知どうでもいいです。
え、
はい、でもう一回冒頭に出たね、ディレクターの佐々木くんの告知はしっかりとやっておきましょう。
はい、いよいよね、僕も本を出すことになりまして、
本
ちょっと怪談ではないんですけれども、はい、来月4月の、まあ、下旬なんですけれどもね、はい、神戸新聞総合出版センターから、はい、神戸はみ出し近代歴史巡り写真で見るサブカル郷土史というね、これも神戸のマニアックなサブカル的な郷土史を集めた本で、ちょっと神戸新聞にずっと連載してたんですけど、今もしてるんですけれどもね、その50回分を一冊にまとめたんですけれども、
すごい
50回分、まあまあですね、
神戸を中心にちょっと兵庫県のたまに明石とか姫路もあるんですけれども、その各地域の誰も知らんようなネットにも出てこん本にも出てこんの超マニアックな近代をテーマにした郷土史ネタを あの僕のもコレクションである戦前の絵はがきを使いながら、はいはい、あの紐解いておりますので、まあ、
インスタにも少し
ここに、まあ、インスタにも毎回ちょっと ね連載の告知はしてるんですけれども、ね、これなかなかね大変で、ただ単に新聞の連載を転載しただけではないので、はい、もうほとんど書き換えに近いぐらい過失してるし、
はい、
正しい写真も重くそう入れまくってるし、
正しい
でさらに差し替えもしてるので、うん、だから、新聞連載を切り抜きしてるっていうマニアックな方も楽しめるというね、う
ん、なるほど。その大変さはやっぱり作家である木原さんもね、そうですね、わかるでしょうね。
とても大事なことですけれども、うん、予定価格はおいくら万円なんですか？
2200円です。
2200円ですか。関西系の大手の出版じゃない、本屋さんには置いてそうですね。
兵庫県内の本屋さんにあると思いますし、なければ注文もできます、取り寄せもできますし、Amazon での販売もいたしますので。
はいはい、私、純駆動で買わせていただきます。
ありがとうございます。
はい、はい。ということなので、ね、ディレクター含め、これから作家2人でやる
そうですよ。一応もう作家と名乗れるますよね。ね
いや、本当に。作家な、もちろん作家と名乗って、差し支えありませんから、
ありがとう
ございます。それではさよなら。
また帰ってきてね。
はい、帰ってきてくださいね。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。